ないっしょ。
そんなことないっしょ、第71回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮と
酒井です。
よろしくお願いします。
おい、
お願いします。
さあ、オリンピックの話しましょう。
珍しいですね。
オリンピックの話しましょう。
もう終わるって。
うん。何の話する？
何の話ができるんだい？
だ昨日、
はい、
ちょうど収録の前日、なでしこジャパンの決勝戦をね。
おお、やってたよ。
たまたま起きててね、最後の20分ぐらい 見たのね。
ああ、もうクライマックスのとこだ。
うん。うん、なんかあんまりなんかもう最後の20分はほらもう 2対1の状態だったから、僕最後、
うんうん、まあね、
見始めたのがあもうダメなのかなぐらいなんか でもなんかすげえせめて同点みたいな感じのとこだけはちょっと楽しみました。
あのアメリカにね1点さ報いただけでもすごいと思うよ。
すごいの、うん、だって僕の中ではワールドカップだっけ、
はい、ワールドカップ
でアメリカに勝ってるでしょ。
まあ、勝ってんだけどね。
そうですね、
うん、いや向こうはね個人個人の力がすごいから。
あ、そうなん
だ。バンバック、
そうそうそう、恐ろしいよ、女の人だけど。
まあ僕ね、後にも先にもオリンピック見たのその20分だけなん
で、
もうこれ以上話できないじゃん。あのね、
もう何？
次の話題。
もう終わりか。
もう終わり、もうこれ以上広い、もうねこれ以上話してもなんか自分のダメさ加減が出ちゃうだけだから。
まあでも竹内さんからオリンピックっていう単語が出ただけでまあまあ
いいんだよ、言っときゃなんかみんな食いつくでしょ。オリンピック、いやいや、あオリンピックの話すんだみたいな感じ。
あれでしょ、タイトルにオリンピックって書きたいがためだけに話して
る。絶対書かない。僕だって逆に僕オリンピックっていうタイトルの番組とか聞かないもん、ポッドキャスト。あのね、この時期になるとオリンピックとかのね、はい、こういう時期になると某昔からある、
うん、
ポッドキャスト番組 の、
はあはあはあ、あ
のアルファベット2文字の方が IT 番組だろうが何だろうが全部オリンピックの話するでしょ。
あ
そうなんです、
ね、分かる人には分かる、分かってくれる人には分かってもらえる。でそのこの時期がねいつも聞くんだけど、この時期だけちょっと辛いのよ僕。聞かなかったりするのよ。
まあまあそういう番組手だからね。
ね、
いうことで。そうそうそう。
まあまあ、
これ以上僕は触らないからね。
触っちゃいけないよ。大きなところには触らないっていう、
ね。もう何も言ってないよ僕は。ね、次の話題。
今週ね僕ね、あのね、
はい、
ネットで、まあ、夏だからさ、怖い話。
え、怖い話。嫌だな。
怖い話をちょっといろいろ見てて。でね、あの意味が分かると怖い話っていうのがあって、
意味が分かると怖い話、そ
う、パッと単純に読んじゃうとどうってことないような話なんだけど、
はい、
意味が分かるとあ怖えみたいな
最近ちょっとあるよね、
うん、いう話がね、
はい、
そういうのがまあいろいろあって、どうしても分かんないのが一個あって、
うん、
ほうほう。
でそれはねちょっとねもうね内容覚えてないんだけど、
覚えてないのか、
うん、なんかねあのお姉さんが久々に家に帰ってきたと、
うん、あ、はい、竹内さんのお姉さんが
違う僕ネットで見たっつったでしょ。
怖い話のお話で、
はい、
で怖い話をネットで見てたら竹内さんのお姉さんが帰ってきた。
違う分かんなく、聞いてる人も分かんなくなっちゃうから分かんなくなっ、あもう時間のもうオープニングの時間なくなっちゃったから、じゃあもう今週もね、あのもう終わりで、今週ももうたくさんねお便りいただいたんですよ、ね、びっくりしたでしょ。十何通もらってて
すごいよね。
今週もすごいですね。
ここ最近すごいんですわ。で、今週もたくさんいただいてるんでね、はい、元宮さん今週もリスナーの方のお名前を、
はい、
お一人お一人丁寧に時間をかけて、
時間かけていいのかい、
よろしくお願いいたします。
はい、テンポよくいきますよ。この番組は札幌マーシーさん、 オトジェットバイ高校生さん、バロンさん、ウーパパさん、ミミ太郎さん、酒井さん大好きっ子さん、スベリーノさん、やたら高井さん、パナガオーさん、ノノジゾーさん、エクスペリアンさん、B7KR さん、エンターさん、いじめ問題についてさん、陣内さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、
はい、
はい、今週も元気よく聞きたいと思います。
元気よく、
はい、あのね、オープニングでちょっと気になってる人もいると思うんで再度で、あの、はい、ネットでね、ちょっといろいろ見てて、一つだけね、意味が分かんないのがあって、
うん、
なんかね、あの、詳細ちょっともう忘れちゃったんだけど、あ
の、覚えてないの
久しぶりにお姉さんが家に帰ってきて、
うん、
で、そのお姉さんが脱いだ服からメモが落ちたと。
お
で、そのメモを読むと、うん、なんか1日目左手が動い、あ、左手で、2日目右手、3日目右目がとか、4日目左目がみたいな、で、はあ、5日目が死ね、
で、死ね、
で6日目がなんかごめんねか、なんかそんな、なんかそんなようなのが、なんか日記のようなメモ。
はい。
で、これが意味がわかると、うん、すごい怖い話。
怖い
っていうことで書いてあったんだけど、そのね、意味がわかんなかったのね。で、僕、ツイッターっていうすごく文明の利器を利用して、僕ちょっとね、リスナーさんに、意味わかる人ってやったんですよ。うん、したら、なんかね、それには、ね、意味がない、よくあるらしくて、
はい、
それはもう意味ないんだって全然、
うん、
っていうのは
意味ないの？
そう、あの、意味が分かると怖い話っていう中には全然意味がないけど、ちょっとなんか怪しそうに書いてるようなものもあるんだって。
だましか。
そう、そうなんだって。で、それもずっと考え、半日くらいずっと考えて
る。俺もモヤモヤして終わっちゃうね。
じゃ、これわかります？一個だけ、じゃあ、あの、そんなに怖いの言っちゃうとあれなんで。
それは答えがあるのか、
ね、これは多分ね、怖い怖い、答えがあると思います。いいですか？これちょっと今目の前に文章あるんで。
はい、
高層マンションに住んでいる男性の話。
うん、
はい、彼は14階に住んでいるため、エレベーターは必須。夜中に帰宅したとき、エレベーターに乗り14階のボタンを押しました。
はい、
ドアが閉まり動き出したところ、
うん、
8階のボタンのランプが点灯しました。
はい、
ああ誰か乗ってくるのか、そう思った直後、うん、慌てて2階3階4階5階とボタンを連打。3階で止まってくれたので、開きかけのドアをこじ開ける、急いで外へ飛び出しました。そのまま階段を駆け下り、朝までコンビニで立ち読みをしていたそうです。っていう話。
ん？
これわかります？
14階に住んでって、
そう、
8階がついて、
そう、
逃げたってこと？
そう、
8階
のランプがついて、あ、誰か8階から乗ってくるんだって一瞬思ったんだけど、
うん、
はと思って、
うん、
下の階を連打して途中で降りる、
うん、
で駆け降りて、
え、でも中に乗ってたら8階がつくのは分かる？
つかないからってこと？
そういうこと。中に乗ってたら、うん、中から押さないと普通エレベーター8階ってつかないでしょ。
そうですね。
そうですね。
っていうことはだよ、うん、その夜中に乗ったエレベーターの中に、
うん、
自分以外に誰かいるってこと。
うん、あ、そういうことか。
あ、やだやだやだ
あ、今ね、ちょっとね、 涼しくなった。涼しくなった。ああ、そういうことね、そういうことね。そういうこと。ちょっとすっきりしたよ。
っていう解釈と、
あ、違う解釈
もある。違う解釈があるん
ですか？もう一つ解釈がどうもあるらしくて、はい、あの中にはね、その8階でボタンを押しても、うん、つくのがあるら、中でつくのがあるらしいんですよ、エレベーターによってはね。
ああ、はいはい。
でだとしても、
うん、
真夜中のマンション、うん、高層マンションで8階から乗って上に行く人ってもうおかしいでしょ。
あ、そっちの方が深いですね。
ちょっとありえない話で、下に行くならわかるけど、
そうですね、
8階から途中から乗って上に行くってことは、
うん、
まず考えられないから、しかも夜中だからっていう解釈と2つある。
あ、
こんなのがね、ずっとね、ネットを見るとね、ザーって書いてあるんだよ、いろんなのが。
面白いね。
そう、こいつがね、これがね、最近面白くてさ。
でも最初の会社の方が面白いな。
面白かった。
ちょっと涼しくなった。
涼しく、うん、涼しくなりました。
ちょっと夏っぽい感じになりました。
いやー、ちょっとい
いね、いいね。
この部屋一人なので怖い、怖いです。
じゃあちょっと話変えますね。
ん、
話変えます、話変えます、話変えます。これまたちょっと夢のある話がね、ちょっと載ってて、これもネットで見つけたんだけど、まあ多分ね、元宮さんなんかもう知ってるんじゃないかなっていう話なんだけど。
なんだい？
あのね、2045年には、
うん、
死という、死ぬという概念がなくなるらしい。
あー、なんかうっすら見ました。
あ、なんかニュースで見たな。
見た見た、
うんうん、
で、要は不老不死ってやつですよね。
うん、
これが、2045年で、今から何年後？
今年何年？
2012年
で30何年後ですよね、
うん、
はい、33年後
には実現していると、
はい、あれ俺も見たけど、うん、あれどう思った、う
ん、ね、まあ、とりあえずね、
うん、
話を、まあ、ちょっと見ると、
解説をまずね、
うん、ロシアの研究家ドミトリイスコフさんが不老不死の研究をスタートした、まだ研究スタートしたばっかり
始めたばっかりか、
始めたばっかり、うん、で一応どういうことかというと、人間の脳みそをコンピューターに丸々コピー取っちゃえと、
うん、
それで将来的には、機械の体にそのコピーした脳みそを移すと、
うんうんうん、
そしたらもうその脳は一生生き続けるよってことらしいんです
わ。ほうほうほう。
で、
うん、
これでね、不老不死って言っちゃってるところは僕よくわかんないんだけど、
これね、明らかにおかしいよね。
おかしいよね。
うん、いやだって、いや話しちゃっていいかい、
うん、
だって自分の例えばコピーをのパソコン、コンピューターに入れるわけだよね、
うん、
はい。
コンピューターに入るのはあくまで自分のコピーであって、俺自身は俺なわけじゃん。
本人じゃないですよね、
うん、
そうそうそう、
本人は死んじゃうから、
うん、
うん、不老不死にはならんよね。
だよね、
うん、
うん、
だから不老不死っていうと、例えばそれこそ脳みそをカパッと出して機械の体に移植するとかさ、脳みそごと、
うんうん、
そういうならわかるんだけど、
うんうんうん、
データを移したってただのコピーだから、
うん、そうですよね、
うん、他の人から見たら、ああ元宮コンピューターに入ったなみたいな感じだけど
入ったな。
他の人から見たらね、移動したように見えるけど、
そうなんだね。だから自分の意識がそのまま引き継がれるのかどうかっていう話だもんね。
そうだよね。
結局もっともっと言っちゃうと、
うん、
自分の魂が入るわけではなくて、
そうだよね、
もう一人自分が出来上がるだけだから、
うん、
なんか広角機動隊みたいな話になってきたね。
自分はどんどん年老いていっちゃうけど、
うん、
コピーされたもう一人の自分はそのまま生き続けるっていう、
うん、
なんか嫌な感じになるってことでしょ。
俺自身は死ぬわな、
僕は死にますよね。
でもなんかあの話だと、
はい、
人間はまあ、病気にならなきゃずっと生き続けられるなんていう話もあったりするんでしょう。
いやー、それはねえべ。
そうですか。
だって今んとこ人間生まれてもう何万年経つけど死ななかったやつはいないからね。
だから結局誰もが必ず病気になっちゃうから。
私の知ってる話だと、うん、心臓が脈を打つのには何億回って決まってて、
うん、
もう早かれ遅かれ心臓の方がダメになっちゃうっていう風に、うん、私の中では
そう。だいたい哺乳動物20億回打つと電池切れるらしいね。
素晴らしい元宮さんが
何あの、はい、電池で動いてるの？
そうそうそうそうそう。いやあのまあ大体哺乳動物、まあ、多分ねこれ統計上なんだろうけど、
うん、
ネズミもゾウも大体20億回心臓鼓動打つと寿命が来る。
でもほとんどは、ね、ほとんどはその20億回っていうのが正しい数字であれば、うん、その20億回なんて絶対打つ前に死んじゃうわけでしょ。
あね、でも寿命で死ぬときはそんな感じなんですよね確か。
じゃあ何極端な話じゃあ例えば、スポーツを一切せずに、
うん、
寿命を全うしたらすごい長生きできるってこと。
そうだね。でも それだったらあの、ね、ずっと運動してない人は長生きってことになるだからね。
だよね、
うん、
心臓打つ回数っていうのだけで考えればなんかドキドキすることを一切しなきゃいけないなんか興奮することも一切触れず、
そこだけ見るとね、うん、
恋もせず
心臓やっぱりそれだと何かこう人生がこうつまらなくてあもうあかんて他のとこがダメになっちゃう
のか
そうか、
そうそうそうそう。
でもねこれがね、うん、いやいやもうタイトル見た時にですよ不老不死、
うん、
お夢のある話じゃないですか。しかも三十何年後ってさまあうまくいきゃ生きてますよ。
そうだよね、
うん、
どう思います。逆にその自分のコピーは残るっていうことが嬉しいかどうかって。
俺はいらんな。
例えばそのほら偉人、
ああ
そうですね、うん、アインシュタインさんとかいたらどうかなと思いますね、
う
ん、
そういう人たちを、
うん、全部保存したい、
保存しとくって。で例えば研究家、偉い研究家の人が、
うん、
自分の寿命が来るがために研究を途中で終わらせなきゃいけないのを自分のコピーに任せるわけですよ、
うん、
でずっと研究し続けるわけですよ、まあね、なんてことが可能になるわけですよね、うん、
そうですね。
そうだね。だからまあそういう野望がある人は残りを自分のコピーに託すとかね、
うん、
できなくもないかもしれない。
なくもないです。何でしたっけ、夏目漱石の脳ってまだ残ってるんでしたっけね。
うわ出た出た、そういうなんかちょっと都市伝説的な感じの
都市伝説じゃない
だからそれ言っちゃったら何だっけ、あのウォルト・ディズニーの遺体はまだ焼かれずに、
あそうなんですか、
なんかディズニー、アメリカのディズニーランドの地下にあるとか
そんない
ろんな都市伝説あるよねそういうのって。
あでもあのアインシュタインの脳みそはあの取り出してスライスしてなんか保存されてたような話も聞いたことあるな。
スライス、スライスなんでスライスしちゃうの、
ちょっと解剖しちゃったのかな。
そんなことなってんだと
分かんないけどね、まあ、偉人さんはちょっと残ってる人ちょろちょろいるっぽいけど。
そうですよね。
でほらほらなんだっけ、あの、うん、ロシアで頭あのこれ冷凍保存してる人とかいるでしょ。
あでもそういうビジネスもあるみたいですよね。
冷凍なんかね、将来もしかしたらその生き返るかもしんないみたいな。
だからほら病気で絶対もう治らないって診断されるような病気で、
うん、
死んでしまう前に冷凍保存始めちゃうなんて話。
冷凍保存
で将来その病気が、ね、
その病気が治るような薬なり何なりができた時点でまたそれを、うん、またそれをそのなんだろうね、冷凍保存したものをまた戻すっていう技術も大変だろうけど
起きねえだろうな、うん、まずあれチルド室かなんかに入れるのかな。
どういうシステムなんですかね。
解凍ボタンを押してね、
解凍ボタンを押して
ドリップ出ちゃって終わる
んです。やべやべやべ。
やっぱり今日なんか怖い話で。
怖い。ちょっとキモい。
キモい話ね。
話じゃない。
そうか。いやーコピーはいらないよ僕は。
コピーいらない。酒井さんどうですか。
いやー いらないと思いますよ。
本当ですか。でも僕は欲しいかな。
お欲しいですか。
僕はだからこのそのことない人が。
はい。
僕が死んだ後も、
はい、竹内ロボットが
竹内ロボットが続くわけです
よ。コピーロボットが。
でもあれだろうね、その、はい、脳をコピーしてコンピューターに移すってことは、
うん、
元の自分よりも頭良くなっちゃったりするんじゃないの。
どうなんでしょうかね。
だってこれ人間って結局、うん、あの忘れることができる動物でもあるわけじゃないですか、
うん、まあね、
うん、うまいこと大事なことだけを覚えて、
うんうん、
いらない情報は消していくっていうことができるわけじゃないですか、
うん、
コンピューターだとそこまで柔軟にできなくなってくるんだよ。全部覚えちゃったら覚えるんじゃないかなと。この後
どうなんでしょうかね。
でもあの忘れたつもりでも脳みその中には入っ残ってるような気がするね、俺はね。
なんかね、これとこれの情報が来ると隠れてた情報を引き出すみたいなのがあるらしいですね、うん、もう全部曖昧だけど話が。
なんか昔の音楽聞いたらその時のことを思い出しますよね。
あるよね。
でもね、なんか人間の脳っていい加減で、
うん、
例えば昔聞いた音楽で思い出すことあるじゃないですか。
はい、
でそれが現実かどうかわからないらしいですよ。
理想が入っちゃってるってことですか。
結局違う。あのね、あの例えば、はい、親から聞いた話とか、
うんうん、
お前の小さい頃こうだったんだよとかで全然違う時の場面とかを、
うん、
自分の中で勝手にくっつけて一つの思い出ができちゃったりするらしいんですよ。
偽の思い出を頭でね、
そう出来上がっちゃうし、だから親からお前こうだったんだよこうだったんだよって聞かれると、それがだんだん自分の中では本当の思い出になっていっちゃうとか、
あれしょ、嘘も本当になっちゃってしょ、100分言えばね。
だからそういうすごく曖昧なところが逆にコンピューターに真似できないところ、
その適いい具合の適当な部分ね。
そう、
うん、これやっぱり生身の人間じゃないと ね、
なかなか難しいと思うんだよね。
ああ、匂いなんかもすごくでも記憶と結びついてるよね。
なお、はいはいはい。
あ、なんかあの古い絵本なんかの匂い嗅ぐと、あ、なんか昔思い出すって
。あのなんかね、なんだろう、僕よくあるのは匂いって、
うん、
あれこれなんかあるっていう、なんかわかる？
え、
なんか
どういうこと
ね。なんだっけなこの匂いって
思う。昔嗅いだことあるみたいな。
そう。
そう、あの頭の中でも匂いってかなりこう、なんちゅうんだろう、人間のこの本能に近い部分の脳みその部分らしくて、すごくこう、そう記憶にも深く残る部分らしいね。だけどあの言語化しにくい場所らしいから、言葉にしづらいみたいなことらしいね。
だから
なんだろう、知ってんだけど思い出せない。
だからそんな感じのなんかもやーっとした思い出し方するのか、匂いって。
そう、なんかね、そうらしい。でもすごく記憶には深く刻まれるらしいね、匂いって。
へー、うん、そうなんだ。
そう
だから、あのなんかね、僕あるもんだって、
ん、
昔のね、まあ、匂いじゃないけど、昔の、絶対まだ物心ついてない時の記憶があるのよ、一個。
すごい。
でそれ結局何かっていうと、
はい、
アルバムなんだよ。
アルバム
でまだ本当に子供の赤ちゃんの1歳2歳の頃の写真があって、うん、それがなんか海で撮った写真で、
はい、ほうほうほう、
それをなんか何度も見てるうちに、
うん、
このぐらいの年の時に海に行ったって記憶が出来上がっちゃってるの、僕の中で。
アルバムから生まれた自分の、
そうだ、記憶にはなんとなくあるんだ、ぼやってあるんだけど、よく考えるとこの年齢の頃のことって覚えてるわけないよなっていう、
うん、
でよくいろいろ見るとアルバムにそういう写真がある。
へえ、そっか。じゃあ新しく後で加わさった、
そうだからそこにあの親の話とか、
そうだね、
いろいろあるんだろうね。
あ、だけどなんかあの小さい子に聞いたら、なんかお母さんのお腹の中にいた頃の記憶があるとかって聞いたことない？
いや、でも、
うん、あります、あります。
それも結局さ、
どうなんだ
よ、いろんな情報が入ってくるじゃん。
ちょっとかわいいかわいい2歳児にちょっと聞いてみ
る。そう。
あ、今日ね、
うん、
ほら、はい、もう今お盆近いじゃないですか。
ええ。
本当
に。あの今日ね、子供をお風呂に入れるときに、
うん、
裸になってから、はい、いつもはお風呂入ってくるのに一回どっか行ったの、
うん、
一回行って、はい、で帰ってきた、うん、でお風呂入ったんだけど、
うん、
でうちの嫁さんに何してたのって言ったら、いやよくわかんないけど仏壇の前行って挨拶してた。
また怖い話かな。
いや怖い怖い話じゃないんだけどらしいよ。今日たまたまそんなことがあった。
お
あの子供って分かんなくて、うちの姉ちゃんの娘も小さい時に、
うん、
なんかねリビングに一人いて、
うん、
であの和室が隣り合って和室の方を向いて誰もいないのよ和室、
はい、
誰もいないのになんか話してたって。で聞くと聞くとおじいちゃんと話してた。
なんか父親が見えるって言うしね。
って言うけどね。
小さい子供とかと犬とか猫はこう見えるらしいね。
だから今日あれですよ、もうお盆のね、今日ほら飾り付けみたいなものを買ってきて、でも子供に教えましたよ、2歳の娘に。
お
これはね、このお馬さんはねっつって、このお馬さんで、あのおじいちゃんおばあちゃんが来るんだよって、お家にも帰ってくるんだよって。
何ナースに割り箸刺すとかそういうやつ。
あのね、もうね今あるんだよ、わらでできたみたいな感
じ。あもう何そういうのがあるんだ。
なんだっけ、
売ってるんですか。
売ってるんだよね。
北海道あまりそういうのないんだよね。
でなんか、まあ、全部がそうか分かんないけど、結局あれでしょ、来るとき 馬に乗ってくるんでしょ。
帰るときは
僕牛って聞いたんだけど、いや来るときは
乗り換える。
うんうん、いやほら牛と馬を飾るじゃないですか。
来るときは早く来てほしいし、
帰るときはゆっくり帰ってっていう意味で、なんか2つ揃えるって
聞
い
たけどな、
足の速い牛だっているかもしれない
ね。
なんかそういう話だよね。
ね、なんかそんな話、なんか難しいよ、なんかお盆とか難しくてさ、飾り付けもどこまでやっていいか分かんないしさ、なんか お墓に持っていくのも何を持っていっていいか分からない。
あお墓参りの時期だね。
そうだって、あのお墓参りでさ、うん、なんか多分ね、まあ、地域によってもいろいろあるんだろうけど、うん、最初お盆入るときはお迎えに行くじゃないですか。
そうです
ね、お墓にね、
はい、
だからその時にお迎えに行って、お墓から皆さんご先祖様が家に来るわけだから、お墓にはお供え物いらないのかなとかね。
あ
だけどなんかあのね、うちだとあのお米とナスのサイコロ状に刻んだやつを置くとか、うん、
それでご先祖様をまずちょっと呼び寄せるんじゃないの。
呼び寄せるの。
呼び寄せる、
あの、ね、とりあえずお墓まで来てちょうだいみたいな感じで、餌って餌って
大変失礼なこと今僕言ってしまったかもしれない。
餌
お先祖様、おいしいよ、おいでおいで
おいでおいで。ね、なんかいろいろ難しいよね、お墓のことって。なんかよくさ、うちの、あのじいちゃん、僕のじいちゃんは、
はい、
本当にお酒が好きだったから、うん、必ず日本酒を持っていくんですわ、お墓にね、
は
い、だけどそれはかけちゃいけないって言うじゃないですか、お墓に。
え、そうなの、
うん、をかけるとなんか、うん、なんか自分の家族の中でちょっと体が悪くなる人が出てくるとか。
そうなんですか。
水しかかけちゃダメなの、う
ん、要はあのなんか飲み物かけるもんじゃないって。
ああそうなんだ。
蓋を開けて、うん、他に備えておけばいいだけで、
うん、
よくかける感じあるけど、かけるもんじゃないらしい。
お供えしたものは持って帰らないとダメなんでしょ今。
あ地域によってはね。
あそっか、なんかあのカラスが来るだの、
そうそうそうそう、
うん
うん、そういうので、
ね、他の人が来るだの、
うん、
なんかね。
でも逆に持って帰っちゃいけないっていうのは僕は逆にずっと。
それもあるんだ、
うん、あのお墓に持ってったものは持って帰ってきちゃいけないみたいな。
ああ、いろいろ風習があって、
だから
いろいろ
あの地域によっちゃさ、お墓の横であのご座引いて、なんかご先祖様と一緒になんか飲み食いするような地域もあったりするじゃん。
ああそれの方がいいな。
なんかいろいろあるみたいですよ。お墓参り行きますか。
俺行かないな。
行かないんですか。あの、うん、あれですか、もうあのもうお父さんが両親がほら、うん、長男とかじゃないとかそんな。
うん、そうだね、そんな感じ。
じゃあお墓がちょっと遠かったりするわけ。
うちの親父は行くけど俺は大してみたいな。
そうなんですね。
意外にそんなもん。
坂井さんどうですか。
お盆期間中に父方母方と両方ともお墓参りしますよ。
ね、
はい、
しいですよね。
するんですけど、うん、でもなんかナスをそういう風に切ったりとかそういうのはねやんないので。竹内さんちちゃんとやってるんですね。
なんかね、うちの親はもう両親とも他界してますけど、もうそういうのをちゃんと、まあ、母親の方が特にやってます。
えらい。
なるほどね。
いろいろ教わったんだけど、まあ覚えてないね。で今の、ね、お寺の住職にさいろいろ聞くとさ、いいですよ適当でって。もう住職も世代変わっちゃってるから
適当
適当なんだ。現代っ子なんで。
そうなんですか。そこはしっかり教えていただきたいですよね。
適当にですね、あの気持ちが伝わればいいですからっていう。
ああそういう適当。そうそう
そう。え？適当っていうのはあれで適して当てはまるって書くからね。
そうです。
そうそうそう。
ということでございましてね、はい、皆さんももう元宮さんもご先祖様を大事にしてくださいね。
はい。
終わりましたよ。
っていう締め方でいいですか今週は。
はい、
はい、いうことでございました。
お盆特集だったね。
うん、お盆特集でしたね。
なでしこお盆特集。
エンディングに行きます。
えい。
はい。
はい、エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様です。
元宮さん、
ん、
奥さんが稲川淳二さんのファンなんですって。
今話したことをそうだよ。なんかねツイッターでフォローしてるみたいだ ね。だからあの稲川淳二さん、そうそう、たまにこのツイッターで怪談話かなんかをされてる
よ。あ、そうなんだ。うまいよね稲川淳二さんはね、本当に。
あの人出ただけで怖いからね。
ね。うん、あのだって昔は昔、はい、昔の稲川淳二はね、
うん、
酒井さんあたりは知らないかもしれないけど、もう怪談を話す人でしょ。
はい、稲川淳二か桜金蔵かだから。
そう。で僕の中の稲川淳二さんは、
はい、
あの分かりやすく言うとね、出川哲朗なんだよ元祖。
え？出川みたいな人だったんですか？
リアクション王なのよあの人も。
そうだね。そうだね。
そうなんですか、うん、階段のおじさんじゃないんだ。
あの元々は例えばほら、服の中に風船入れてその風船がガーって膨らんでパーンって割れるような芸とかね、
はい、
でそれこそあの寝とぶろ入ったりっていうような、
寝とぶろも入っちゃう、
もうリアクションの
芸が、まあ、最初はそうだね、
うん、あそうなんですね、うん、あ知りませんでした。
怪談話の方にシフトしてい
って知らないうちにね。でほらさっきのほらあの桜金蔵さんも僕ら世代で言うと、うん、アゴ&金蔵でしょ。
お山雄一でしょ。
でしょ、
うん、
分からない。
あごめんね、ごめんね
ごめんね。お笑いの人なんで面白かったの。コントやってたんで。でその前はだってね、なんだっけ、あの人たち、ズートルビじゃねえや、もう一人ズートルビじゃねえ、なんだっけ、あ出てこないぞ。
ハンダース、
はい、
ザ・ハンダースだ、
それ、
はい、
それそれそれ、
ハンダース、
はいはいはい、
そうそう、
知らないな、
だいぶ古いねハンダースは、ね、
知らない知らない
知らないですね、
知らないんだ、
はい、
うん、そうなんだ、残念だ。まあまあさすがにハンダースは僕もう知らない世代、
あれ
僕もう物心ついた時にはもうね、
うん、
さくら金蔵とアゴイサムさんがコントやってて2人だけで、うん、でちょっと経つとモノマネブームになって清水明、うん、モノマネ四天王清水明の時代ですから。
そうね、うん、あれ引退されたっけ、まだやって
た、まだね、まだいる、まだいる、でまだいてフジテレビのモノマネ番組には出てるんだけど、うん、なんかいまいちパッとしない感じになっちゃって、うん
今なんかどんどん新しい人出てきてるし、
ね、今ねなんかねその 息子が出てきてる。
あ、息子さんがやってるんですか。
世代交代か。
そう、
い
う感じですよ。いうことです。あ、稲川淳二さんがね、よく怪談話のコツを喋ってると、
はい、
もうあるところにとかはもうダメらしいんですよ。
あ、話し始めが。
そう、あの、要は具体的にできるだけ言う。
ああ、なるほど。
要はあるところにねっていう言い方はもうそこでもう現実味がなくなっちゃうから、
あ、
昔話になっちゃうから、
もう作り話っぽくなっちゃうんだよ。
そうそうそうそう、
何番ホーム、
リアルですね。
そういうような言い方をしないで具体的に具体的に話してるとそれだけで怖くなる。
あの人何話しても怖くなるからね。
喋、ま
あ、
り方がもうなんか
そうそうそうそうそう、
怖いですよね。ね、
まあ、僕の中ではね、風船割ってたんだけど
もう最近はもう階段一本で食ってるような感じだもんね。
食ってるような感じですよね、うん、あの人はの建築士かなんかなんでしょう、もとも
と。あの、そうなんですか、デザイナー、工業デザイナー。
そうそうそう、
へぇ、うん、そんな人だったんですか。
そう、
意外に
意外な
ね、すごいのよ。一級建築士さんだ。
あら、すごいね。
一級建築士を持ってるのはすごい。
それだけで食っていけそうな気がしますけど。
そうですよ
ね、えでも階段で食ってるよ、ね、
もうあれだよね、季節労働者だよね。
季節労働者
季節労働者いうことでございまして、まあ今週もねどうなの、今週は良かったか、面白かったのか、
お盆特集
なのか、ど
うそうだね、そうだね、ちょっと涼しくなったし、
涼しくなった。僕はね、この部屋暑いんで、収録の時はね、エアコン止めるから、すっごい暑いの、この部屋。
はい、私も暑いです。
すっごい汗だくで喋ってますよ。
大変だね、本州の人は
いいな、北海道は。ということで、じゃあ告知のコーナーですよ、酒井さん。
はい、
あ、もうここでもう僕の仕事ほぼ終わりだ。酒井さんに任せよ。
はい、ここから仕事です。
どうぞ
どうぞ。
はい、そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。 E メールのアドレスはそんない @0438.jp、 綴りの方は sonnai@0438.jp です。また、そんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない p、SONNAIP、 プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてないよという方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんないプロジェクトの配信している6番組すべてお聞きいただけます。また、それぞれの番組ページには、メールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお待ちしております。
はい、ありがとうございます。
はい、お疲れ様です。
ということでございまして、はい、今週もこの辺で。
さらっと終わるね。
あっさりですね。
おい。お送りいたしましたのは、なんで笑う？
いやいいんだよいいんだよ。
お送りいたしましたのはジェット大輔さん、ごめんなさい、竹内と、
うなもないですけど元宮と、
はい、酒井でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。